今朝はですね、皆さん出かけるときとかに手放せないものを3つちょっと思い浮かべてほしいと思うんですね。So what are the things, what are the three things that you cannot leave without? Think, think, think. Three things that you cannot leave without. これなしで出かけちゃうと困るとか落ち着かないとかいろいろあると思うんですけども。You know, if you leave without this, you're in trouble or you panic or whatever. Three things. 僕の場合はですね、まず携帯いいのか悪いのか別として携帯落ち着かないですね。 Now, as for me, if I leave without my cell phone, you know how I feel, right? でその次に必ず持って出るものがあるんですね。それは鍵、今もここにありますね。いつも僕こっちに行く、家の鍵、教会の鍵、車の鍵、この3点、まあ、2点セットですけども必ず持ち歩いてます。必ずポケットに入ってます。And I always carry these keys, house keys, and church keys, and a car key. For some reason, it's always in my pocket. で、3つ目、最近これ手放せないなと感じ始めてきたのが、老眼鏡。Reading glasses. This started recently. だからまだ習慣になってないからよく忘れるんですよ。Well, it's not my habit yet, so I often forget. で、どういう時に困るか、出かける時に、運転する時はいらないんだけど。もう例えばレストランでメニューが見えないんです。So if I forget this, what happens? I don't use it while driving, but of course, but when you go to restaurant, I cannot read the menu. レストランって大体ちょっと薄暗いでしょ。しかもね、だから本当見えなくて困るんですよ。この間もレストラン行って見えないから電話のカメラズームアップしてこうやって見てて子供たちに大笑いされたんですけども、So, you know, restaurant.The light is usually dim, you know, so it's hard to read. And the other day I went to a restaurant, I couldn't read, so I used my phone camera and zoomed up and reading the menu, and my kids were just laughing at Anyways, だから最近本当に近くのものが見えないんですね。目が疲れてる時、朝起きたての時、夕方とか、本当に見えなくなってくる。すごく不便ですね。近くのものが見えない。So recently I cannot read thisLetters, you know, close things in the morning when I right after I wake up, when I'm in the evening when my eyes are tired, you know, it's just hard and it's so inconvenient when you can't read. I know some of you cannot identify yet, but it's coming. Okay, so, でもこれ信仰生活を考えてみたときに必ずしも近くのものが見えないっていうのは別にいいことなのかなって悪くもないのかななんてこの間ふと考えたんですね。 But when you useThink about spiritual life, your faith. Maybe it's not so bad that you cannot see the close things, you know. どういうことか説明をしないで進みたいと思いますが、I'm not explain right now. But, 今、信仰のシリーズ、今日で5回目ですね。5回目、ヘブル人への手紙の11章をずっと見てますけれども、今日は5回目になります。So we've been going through this series on faith, and we're looking into Hebrews 11. で、毎週、この一節をみんなで、読んでそれで始めてますね。だんだん覚えてきた人もいるんじゃないかな。覚えてきた人は無理してでもちょっと目閉じてやってみてほしいなと思います。So we always recite, start by reciting 11, and I'm encouraging you to memorize it if you have already memorized it. Encourage you to just close your eyes and do it, try it. Okay. 日本語でも英語でもいいです。自分のラングエージで一緒にみんなで読みたいと思います。So just read this in your own language, either Japanese or Japanese or English. Okay? So we're going to read it together. 1, 2, 3. 信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ヘブル人への手紙、11章1節。Okay. ぜひ覚えてください。はい。で今朝は11章の8節から16節です。And this morning is Hebrews 11 verses 8 through 16. And as usual, I'm just going to read the Japanese version. So if you can read the English version alongside, that'll be great. That saves time. じゃあ8節から読みますね。ヘブル人への手紙の11章の8節から16節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。 信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられましたというところですね。ここアブラハムの信仰とサラの信仰が書いてありました。サラはまた来週ちょっと見てみて、ね、今週はちょっとアブラハムに集中してみたいと思うんですが、 So here we see Abraham's faith and Sarah's faith, and we're going to touch on Sarah's faith next week. So we're going to let's focus on Abraham today. で、アブラハムの信仰、ね、アブラハムの信仰というのはどういう信仰だったのかな。まあ、ここにもちょっと書いてありますけれども、そのストーリーをちょっと簡単に見てみたいと思うんですね。創世記の12章の1節から4節にその触りがあるんで、ちょっとそこだけ見てみたいと思うんですが、So Abraham's faith, what was Abraham's faith like? We do see it in Hebrews, but let's just briefly look at Genesis 12, 1 through 4 so we can have the good context. Again, I'm just going to read in Japanese.創世記の12章の1節から4節ね、こういうふうに書いてあるんですね。主はアブラムに、これ後にアブラハムっていうふうに名前が変わるんですね。この時点ではまだアブラムっていう名前なんで、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラム、主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。ここである日、神様がアブラハムにこういう命令をするわけですよね。 So here one dayI don't know if it was out of nowhere or not, but God spoke to Abraham. あなたはあなたの生まれ故郷、父の家を出て私が示す地に行きなさいって言われたんですね。So God said, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. で、これに対してアブラハムどうしたかっていうと、 and to this, what Abraham did is, アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。So he went as the Lord had told him. ね、もう言われるままに出かけたわけですよね。あんまりこう詳細書いてないんですよ。どれぐらいこう悩んだとか、そういうの全然何も書いてないんでわからないんですけれども、ね、でも分かるのは言われた通りに出かけたってこと。And we don't know the details. Like, did he hesitate? Did he struggle? We don't know anything. But one thing we know is that he did go.で、これね、ちょっと地図を見てみましょうか。ここがウルっていうところなんですね。ここにもともとアブラハムとその家族がいたんですね。So this is Ur of the Chaldeans, and this is where the family originally lived. Okay? ここが生まれ故郷ですね。This is the country where he was born. これで言われて、こっから出かけてって、このハランっていう町まで行って、そこにしばらく住み着きました。So, and they moved to Haran, and they lived there for a while. I don't know, we don't know how long, but they lived there for a while. で、そこでアブラハムのお父さんが亡くなるんです。And his dad passed away there. それで、その後にこう、カナンっていうのはこう町じゃなくて、この地域の名前ね。このエルサレムやらなんやらがある、ここがカナンって呼ばれている地でした。So, Canaan is the region, not the city, and region of where Jerusalem and everything is. So, So, and they moved down to Canaan. で、これ、あの、僕ら読んでると、うん、あ、すごいね、ちゃんと行ったんだって思うじゃないですか。でもこれすごい大きなトランジションだと思う。大きな変化だったと思うんですよね。So like when we read the Bible, we say, oh wow, that was great. He had a great faith. But I don't think that was easy. That was a great change, great, just a huge transition. あの、引っ越すって大変でしょ、そもそも。引っ越すって大変。引っ越すときに違う国に引っ越すってまた大変だと思うんですよ。まず、車とかないから最低限の荷物しか持っていけないし、一からまた築き上げていかなきゃいけない。知ってる人はいない、言葉は違う、カルチャーは違う、もうなんか異国の地に外国人として行かなきゃいけない、いろんな要素がそこに含まれていると思うんですね。 Like they were going to foreign land. And when you move, moving itself is hard. But you know, you could only carry little items.So you have to build your life back, you know, from the scratch, and you're going to a foreign land to the group of foreigners, strangers. You don't know anybody, and that's tough. Yeah. で、これ大体どれぐらいあったかな？ざっくり見て、800キロぐらい。So this is roughly, I think, how I measured the map. It was like 500 miles. Okay. さあ、ここから800キロ行ったらどこに行くでしょう？So where can you reach if you just start driving 500 miles from here? ここから南に行くと、if you go down south, ちょうどオレゴンとカリフォルニアのボーダーまで。You go to Oregon border, Oregon California border. That's about 500 miles. ここから北に行くと、if you go up north, あ、ここ書いてない。Oh, no, I didn't see, check that one.あ、北に行くと結構なんか middle of nowhere だったんですね。I think it was middle of nowhere。東京から考え、東京からじゃあ、西に800キロ行くとどこまで行くでしょう。If you go from Tokyo to the west, 500 miles, where do you go? え？え？Oh no, not that far. Japan is a little bigger than that. 広島まで行きます。ね、広島。そう、西ね。北は？東京からじゃあ北に800キロ。What if you go up north from Tokyo for 500 miles? 青森の最北端まで行くんだね。それぐらいの距離を彼らは歩いて行ったわけです。荷物持って大所帯で、ね。So、that's how far they traveled with all the luggage and all the family members.、ね、すごい長旅だったと思う。I think that was a very long, long journey. だから本当に簡単に書いてあるんだけど、全然簡単なことじゃなかったということがわかります。So it's, you know, in the Bible it says so briefly, but it was not brief at all. It was not easy at all. これでさっきの読んだヘブルの方にその信仰がどういうもんだったかちょっと書いてありますよね。これ信仰によってアブラハムは言ったって書いてある。And if you look at the Hebrews,It says he did it by faith. He did it by faith. 信仰によってどこに行くのか知らなくて出てったんですよ。これもすごいでしょ。ちゃんと目的地持って出かけたんじゃないんですよ。どこ行くか分かんないんだけど、じゃあとりあえず出かけようかって。ね、って僕にはできない、そういうこと。僕必ず全部計画してからじゃないといかないんで、ね、なかなかできないんです。By faith he went.Not knowing where he was going. That is so difficult. That's not in my dictionary. I have to plan everything when we travel. No. So that must be hard. No. That, well, he didn't have children, right? So, Abraham, where are we going? I don't know. そうやって出てたわけですね。どこ行くの知らない。行こうみたいな。それで、信仰によってその行った先々でテント生活したんですね。そこで家を建てたとかいうんじゃなくて、そこでテント生活してた。本当に外国人として、ね、見てみると気流者である、旅人であるということを理解してたから、また動き回るから、神様が行けって言ったらまた行けるようにつってテント生活をしてた。これもすごいなと思うんですよ。 And they were living in tents probably because he knew that God is going to build something again. So he didn't even bother building a house. They were living in tents and they were just moving all the time. この信仰、信仰によってこれはどんな信仰によってこれが可能になったんだろう。今も言ったら、今のカルチャーの中で僕らこれ言われてもはいそうですかって出てきないですよね。行った先どこに行けばいいんですかって。Like in our culture, we don't do these things, right? 夏美さんがアメリカに来た時、今ふと思い出した。似てたよね。スーツケース持ってご主人と一緒にアメリカ行こうって言って、来てからいろいろ探したんですよね。When Natsumi came to United States, she was married and they just grabbed the suitcase and they came not knowing where they're going to stay. They started looking after they arrived. Something like this. Anyways, どんな信仰だったのかな？ヘブル人への10節に書いてありますね。This is what kind of faith they had. 彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計されたのは神ですって書いてあります。He was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. それで事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れてた。Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. だからこれ都っていうのは天の都のことを言ってるんです。で天の都を待ち望んでた。天の都を憧れて天の都を待ち望んで、その信仰によって彼らはどこに行くのかわからないんだけど、神様が言うままに行ったよって。So this city they're talking about, this country they're talking about, it's about heaven, heavenly city, heavenly town, right? So they were longing for, Abraham was looking forward to going to heaven.Abraham was longing for heaven. That was his faith, and that faith enabled him to follow God, obey God, and just believe. 私たちがこの今の生活の中で神様に従わなきゃいけないでもって思う時っていうのは、多分ほとんどの場合がこの地上の何かにしがみついてるからじゃないかなと思うんですよ。 When we have hard time obeying God,When we know that God is telling me to do something and I say, but, you know, God, I think that's when we are clinging on to some earthly things, more or less. これがやりたいんですよって、いやでも神様これ大事なんですよって、なんかこう地上のものに、ね、今やりたいことあるからとか言って、地上のもの、地上の時間、地上の生活にしがみついてるから神様がやりなさいって言われたときに、ちょっと待って、いや今できないって。言ってしまうんじゃないかな。Is you when God tells me to do something, sometimes I feel like, oh, but I want to do this right now, God. Or this is so important to me too, you know. And those earthly things are in the way of me obeying God, right? でも、アブラハムはその地上のことを、地上にいるのは、私は今地上に一時的にしかいないんだ。ここでは気流者なんだ。ここでは旅人なんだと思う。それいう認識があったみたいな。But Abraham knew that he was here just for a short period of time. He was a traveler, right? だから本当に天国に行くから、地上一時的だから、まあ天国に行ける方が大事だから、そこに行く道を歩もう。そのためには天の地上のことはまあ一時的だから別にそこまでしがみつかなくていいかっていう、そういう信仰じゃないかなと思うんですね。So his faith was like, I'm going to go to heaven, so this is like temporary, so there's no reason that I need to cling on to this life. で、天国を待ち望むってね、前にもちょっと話したんですけど、天国に行くと、天国はどんなところか、ね、僕も行ったことないんですけども、聖書から読み取る以上で、天国には罪がないんですよ。これってものすごい大きな違いだと思うんですね。So what is heaven like?I've never been there, but from what I gather from the Bible, there's a huge difference between heaven and earth, which is there's no sin in heaven.
地上で私たちがなんで苦労するのって言ったら、もうほとんど 100% 罪のせいなんですよ。
Why do we struggle on earth? Because the reason is 100% because of sin.
ここでは人間関係で苦労する。なんで人に罪があるから、私に罪があるから。 We struggle with relationship here on earth. Why? Because of my sin, because of people's sin. 天国に行ったらそんな苦労ないんですよ。In heaven, we don't have to struggle with relationship. 人を自分が傷つけちゃうって心配しなくていいんで。I don't have to worry about hurting someone through my action or through my word in heaven because there's no sin. 天国に行ったら人に傷つけられるって怯えなくていいんですよ。誰もあなたを傷つけることはないから。If you go to heaven, nobody's gonna hurt you whatsoever, so you don't have to worry about it.天国行ったら罪を犯しちゃうかなとか罪の誘惑と戦わなきゃとそんな心配もしなくていいんですよ。罪がないから。やることなすことすべて神様の御心なんです。最高だよね。今考えなきゃできないけど、それがもう自然にできるようになるわけですよ。And if you go to heaven, you don't have to worry about committing sin or fighting with temptation because there's none of those. Everything we do will be glorifying God in heaven. That is just awesome.絶対ここよりいいとこなんですよ。That place is far, far better than here. 前にもちょっと見せた今日もの持ってきました。ここにロープがあるでしょ。I've shown you this before, but 長いロープがあります。永遠の世界はもつれてる。まあいいや、永遠だと思ってください。ね、so this is the eternal life, okay? I don't know, it's kind of tangled up there.でこの永遠の世界、永遠に続く人生が私たちを待ってるわけですよね。ずっと続くんですよ。これが天国。イエス様と一緒にずっと一緒にいることができる。So this is eternal life. We're going to spend with Jesus for this. You don't know how long, right? Forever. これで、この先っぽにブルーのテープが貼ってある。これが地上の生活。And this blue tape, this is our earthly life. 比べてみると本当にもうちょびっとですよね。You compare with the, you know, our life forever, and this is almost nothing. でも私たちはこの人生をいかに良くするか、この人生をいかに楽しむか、もう毎日毎日そのことばっか考えてきてるんです。But weThink about how to make this better every day. And we sweat and we work hard to make this shine a little better than yesterday. そんな虚しい生き方を私たちしてるわけですね。That's so meaningless, isn't it? さっきも言いました。老眼がひどくなって近くが見えない。As I said, I can't really read the close letters. でも信仰的に私たちは近くばっかり見てるような気がする。今目の前にある生活ばっかり見てるような気がする。Spiritually speaking, we are just looking what, you know, we're so nearsighted. We only look at things that are near, right in front of you.近くが見えないとね、何が起こるか、まあ、メニューも見えないんですけど、メニューで頼んだ後に出てきた食べ物も食べてる最中にふと見るとぼやけてるんですよね。When you can't see near, you know, I told you I couldn't read menu, but I ordered and the food came in. While I'm eating, my food looks blur. It's too close. 最初のうちそれすごいなんか残念なんですよね。こう目から目でも楽しむじゃないですか、ある程度食べ物って。Like you enjoy food through your eyes too, right? So first of all, I was so disappointed that this is so blurry. And でもだんだんね、こう慣れてくると気にならなくなってくるんですよね。こうぼやけてるけどまあ美味しいって食べちゃうんだけども。But I got used to it, so I don't really care about it anymore because it's delicious anyways. だから目の前に近くが見えないってなんかいいことかなって、近くが見えないと細かいこと気にならなくなってくるんですよ。もう信仰生活でも目の前にあるいろんなことが見えなくて遠くばっかり見るようになってくると、目の前のいろんな細かいことが気にならなくなってくるんじゃないかな。 And if you apply that to spiritual life, if you always focus on the eternal life, everlasting life in heaven, thenEverything that is close to you, right in front of you, becomes blurry, and you stop caring about the details about how your life looks like. シアトルでね、
春先に来るとチューリップがありますよね。
あれ？
Where did it go?
あれ？
でしょ？でしょ？あ、終わっちゃった。I added the picture of a tulip field, beautiful one. So imagine that, okay? おかしいな。あと、そう、チューリップ畑があるわけですよ。ほいで、Did you go to the tulip field in the spring? Not yet? Oh, you should try that next year. It's just gorgeous. ね、すごい、もう見渡す限りチューリップフィールドです。もう本当に想像絶するような、もう、ね、言葉が出ないような綺麗なチューリップ畑が。Those tulip fields just over everywhere, you know. It's just present like forever. And it's so beautiful. で、この道をまっすぐ行ったら、ね、1キロぐらい歩いたらそこにチューリップ畑があると思ってください。Say if you go, you know, if you walk for a mile, then you will reach the, that tulip field.、Okay? で、そこに向かって歩いている時に、So you're walking towards the tulip field. で歩いてる時にふっと見たら道端にもチューリップ咲いてるんですよ。And you just look around and you find tulips alongside the road too. ここでいろんな歩き方をする人たちが出てくると思うんですね。And here there are several ways to keep walking. Okay? ある人たちは、ああここにも咲いてるじゃんって言って、あ綺麗綺麗綺麗って写真撮ってみたり、一緒にセルフィー撮ってみたりしてね、この一輪のチューリップみたいな、ね、でもそこのチューリップで楽しみ始めるわけですね。Some people start looking at the tulip alongside the road, and you know, you take the picture, you take selfie with it, and you just start enjoying this tulip alongside the road. それやり始めるとつかない、チューリップ畑にいつまでたってもつかないんですよね。But if you start doing that, you'll never reach the tulip field. 多くの人がそういうふうに生きてるのかもしれない。で、天国があるの分かってるんだけど、目の前にあるもので、ね、楽しんで、そこで止まっちゃってるんですよね。で、ある人たちは、あるけど、でも行かなきゃいけないから、ね、ちょっとまあ楽しみながら行こうかなって、ここで写真撮ってはもう進んで、あそこにもあるってた、ね、楽しみながら進んでって。で自分ではチューリップ畑の方に向かってるつもりなんだけど、気がついたらチューリップにこう、ね、誘われて、よく童話でもありますけど、全然違う方向に行っちゃってたりするんですね。Or some people start, you know, they know that they have to head to the tulip field, so they will keep moving on, but they will just take pictures of the tulip, enjoy the tulip alongside the road, and their focus is on the tulip alongside the road, so they think they are heading towards the tulip field, but these tulips,are guiding us them to the wrong direction. Sometimes that happens. 私たちも天国がある、天国に向かってると思っても、あまりにも地上のことに気を取られてると、それによってだんだんだんだん違う方向に私たち引っ張られていくことがあるんじゃないかなと。で、3つ目は、道端のチューリップはいいから、私はもっとすごいチューリップ畑が見たいって言って、もう道端のチューリップはもう適当に置いといて、だーっと一目散にまっすぐチューリップ畑に向かっていく人たちね。そしてその人たちのすごいのは、行く途中で道端のチューリップ見てる人たちをそんなところでじっとしてないで一緒に行こうよって連れていく人たちですね。 Some people will just head to the tulip field because there will be far more beautiful tulips waiting for you. So they don't care much about these tulips along the road, right?And what's more great about these people is they will recruit those who are taking pictures alongside the road. You know, they say, come on, let's go together, let's go together, join me, we're going to head to the tulip field. こういう生き方できたらいいなと思うんだよ。で、天国に向かっていくその時に周りにいる人たちも道連れにして、一緒行こう、そんなところでじっとしてないで、一緒に行こうよって言って連れて行ってあげることができる。そういう生き方ができたら、僕は最高だと思う。And these people, you know, like, we can live like that. You know, we focus on heaven. We go straight towards the heaven, and we can recruit people alongside the way. You know, and that's the ideal Christian lifestyle. イエス様が死なれたの、十字架で死なれたのは、私たちがチューリップ畑に向かう道を歩くためじゃないんですよ。You see, Jesus died on the cross not so that we can walk
on the road towards the tulip field. イエス様が十字架で死なれたら私たちがチューリップ畑に行き着くことができるためにチューリップ畑を楽しむことができるためにイエス様は十字架で死んでくれたんですね。You see, Jesus died on the cross for us so that we can actually enjoy the tulip field. わかりますか？私たちがこの地上で幸せになるためにイエス様は死んだんじゃないですよ。私たちイエス様が死なれたのは私たちが天国をエンジョイできるためだ。You see, Jesus died on the cross so that we can enjoy heaven. He didn't die so that we can be happy on earth.
ここでヘブルのところで天の故郷という言葉を使ってましたね。天の故郷、故郷というのは自分たちが帰るところでしょ。自分たちが出てきたところ、自分たちが帰るところ、天国ってそういうところなんですよ。私たちはあたかもこの地上しか知らないから、地上が自分の故郷だと思ってる。でも本当の故郷は天国にあるんですよ。
You see this heavenly countryThis is where we're from and we're going to. But since we only know this earthly life, we think this is our home, right?
それで天国を見たことないでしょ、みんな。ね。だから知らないんですよ。地上の生活は見たことあるし、味わってるし、全部知ってるし、だからついついついついこっちに私たち惹かれていってしまうんですね。でも目に見えないものを確信させるのが信仰です。見たことのないものを望んで、見たことないんだけどあっちの方がすごいって言ってそこに向かって歩んでいく。そのためにはもう今の生活ちょっとぐらい揺れ動いてもいいじゃんって、ね、手放して神様に従ってこの道をまっしぐらに歩んでいければいいじゃん。それがアブラハムの信仰だったんですね。
You see, we've never seen heaven. On the contrary, we've seen earthly lifeWe experienced earthly life. So most of us will be naturally attracted to what we know. But faith is a condition that will help us to believe that something we don't see, right? We haven't seen heaven, but we can still believe, we can still long for it.
本当にそういう信仰を持つことができたらいいね。本当に天国に目を向けて今のしがみついている手を離しながら一歩一歩歩いていく、ね、アブラハムのように知らないところに出ていくまで行かなくてもいいですよ。とりあえず今いるところでしがみついているものがあったら手放して神様の方に向く、そういう信仰を持てたらいいなと思います。まずは何にしがみついているか、ちょっとねこの1週間いろいろ自分をこう見てみてください。あ、しがみついているものがある、これがネックで神様に従えない自分がいる。そういう時に手放して、ね、今これ手放してなんか残念だけど天国行ったらもっとすごいの待ってるから、ね、そう思えるといいですよね。 So this coming week I encourage you to kind of think about this. Think about your faith. Think about what you're clinging on to and what is in the way of your obedience to God. And if God shows you something, let it go. That might hurt a little, but you'll know the greater things is waiting.
お祈りしましょう。
Let's pray.
天のお父様、感謝します。あなたが私たちのためにイエス様を送ってくださって、イエス様が死んでくださって天国への道が開かれました。私たちに場所がもうすでに用意されていることを私たちは知っています。
Father, we thank you so much that you love us and you sent Jesus, and Jesus died on the cross, and because of that our way, our road to heaven is wide open, and we know thatYou have prepared a place for us there.
そして本当にものすごい想像を絶するような素晴らしい場所が待っていることを私たちは知っています。
And we know that something far greater than whatever we experience on earth is waiting for us in heaven.
神様、私たちが本当にそこに常に心を向けて、そこに目を向けて、この地上での生活にしがみつくんじゃなくて、本当に天国の生活の備えをして歩むことができますよ。
And Father, we pray that you will help us to focus on heaven and look forward to going there and help us to let go of things that we've been clinging on to on earth.
こんな素敵な信仰を持つことができますように。And we pray that we can have this kind of faith.
感謝します。
イエス様の名前によってお願いします。
Thank you so much. In Jesus' name we pray.
Amen.